まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第695回、マギです。
2027年9月17日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
っていうか、先週ちょっとね、
はい、
録音できなかったんで、
はい、
過去配信しましたけど、
ほう、
今週もちょっと声のトーンを低め、あのマギさんがあのお気に入りのトラニーの声ですよ
はい、自分で言ってるし、
はい、あのこれトラニー式でもないんだよね、あの iPhone2 台で、
はい、
マギさんが右ですね、
うん、
でこれが左です。
はい、
じゃあ右からの音声どうぞ。
は？
テスト
あ
ーうーとか、
あー、はい、
はい、左、
ゴリちゃんゴリちゃんだ
っていうことで、ゴリちゃんはあるでしょ、もっと
わずそれなに、犬、
あの犬かなこと知る場合じゃないですよ、
はい、
もうちょっと巻きでというか、
巻きで、ね、巻き、
いやもうあれですよ、先週、
はい、
先週です。先週になるんですか。
先週です。四国のでしょ。
四国、そうですね。四国のあれ先週か。
先週ですよ。ですね、まだ先週です。
先週ですね。まあ、四国に、
はい、
またちょっと飛んできまして。
ジェットスター
で。これ海外旅行って言うんですか。
そうだね。
違うだろう。
海を越えて飛んだからね。まあ、ね、海外旅行だね。そう、
まあ、なんで四国か、よくね、皆さんもあのメールとかメールマガとかで、まあ、登録してたらね、
うん、
LCC ですよ、ロング、ちゃうわ、ローコスト、ローコスト、
ロングな機体の LCC。
めっちゃ200メートルぐらいありますね。ローコストキャリアっていうのかな、
ほう、
そういう格安航空会社の、
うん、
まあ、あの、セールとか安いですよとかいうのが来ると思うんですけど、
今どっからも来るよね、
来るよね、
穴も来るし、
そう、さあ安いのなんか980円とか、
へえ、
大体あれ980円、
帰りがね、
まあ980円で大抵もう、あの、何、販売スタートしても一瞬でなくなる、まあ言ってみれば何ていうの、餌巻きみたいなものなんですけど、
餌巻き、
でも、はあ、会社の取引先の人の仕事先でなんか若い子がそれ取れたとかって、それでなんか四国行ったとか言ってたけどね、うん、まあそういうのはあるんですけど、まあまあ、あのね、うん、そのまあ価格航空チケット俺も見ててあのセールやってましたねで、
はいはい、
まあ、ジェットスターとか、まあ、しょっちゅうやってるんですけど、ジェットスターパッと見てみたら、
はい、
安かったんですよ、で安かったし取れるみたいな、
うん、
でこれちょっと行きたいなと思ったんだけど、
うん、
なんか毎月どっか飛行機で飛んでっていうのはなんか無駄遣いかなと思ったんですけど、マリさんがねあの、まあ、元気なうちに言ってたらいいんじゃないのと。
また？
え、
それなんか
言われたよね。
またその話と思って
。そう。まあまあ何回も言いますけど言われたんで、まあ今回はね、あの、後押しというか背中押してもらって。
そう。そのくだり毎回
やってた。毎回言ってた。あ、そう。もう忘れてんか。もう忘れてんすよ。
あ、そうなの。
年取るといつも一緒のこと喋るかも。
私年取る前から一緒のこと喋る。
まあそうですね。3秒前は変わ
らない。そう。
そう、なのでそれでまあね、どっか取ろうとあのどっか行きたいなと思って、そしたら、
うんうん、
まあ沖縄行ったし宮崎行ったし、
うんうん、
でこの前どこだっけ、函館か、
うん、
行ったし、でこのどこ行こうかなと思っていろいろあったんですけど、あの俺大阪出身なのになぜか、
うん、
あのちゃんとした四国で讃岐、
うん、
うどん、
ちゃんとした四国で、
ちゃんと、あ、四国でちゃんと
変な就職が変なところかかっちゃう、
四国でちゃんとした讃岐うどんっていうのを食べた記憶がなくて
はいはいはい、
でも食べて、まあ、丸亀製麺はよく行きますけど、
うんうんうん、
丸亀製麺っていうのはあれ、あの別に四国の丸亀 が、うん、あの出なんていうかな
作ったわけじゃない
が出身とかそこのもともとあった店を全国展開したわけではなく、
うんうん、
あまあ一ね起業家が、
うん、
なんか最初から
肉屋
か肉屋かなんかやってたのかな で, なんか、まあ、でそこからうどん屋を立ち上げてみたいなまあね、
あ そ, うな
んそれでやりだしたんで、うん、だから丸亀製麺っていうのは全くその出所はその四国の讃岐は全く関係ないんですよ、
はいはい、
なので、うんうん、あの四国のあの高松っていうかその丸亀市とかね、うん、人からすると丸亀製麺ってのは丸亀製麺ってのはお前何しとんねんと勝手に自分あうちの土地あの名前使いやがってってことなんで、あの丸亀製麺自体は
ないんだよね、
あのあれですよ、香川県丸亀市には一軒もないっていうか出したけど潰れるっていうね、
潰
れるまあそういう話ではどうでもいいんですけど、
す
ごい、あのだから今回ねその一回ちょっとやっぱりマギさんの俺、
うんうん
うん、高松香川県
マギさんのって
マギ、え、何
マギさんの、
ま、マギさん
私の高松じゃないけど、
いやいや、ま、マギさんに、
あ、
まあ、高松なんだけど、その高松来てんだけどっつったら、マギさん、あんな近いとこ、いやいや近い近いあんなって岡山なんで、
そうなんだよ、ね、
なんかあれだよ、なんかすごい電車で通ってたんだって、なんか、
ね、あまあね、ちょっとね
ですよね、
はい、
まあマギさん的にはなんか今さそんなとこなんですけど、俺がまあ三級の食べたことないっていうのは、まあじゃあそれでは行きましょうということで、
うん
まあ、今回ねジェットスターを、
うん、
まあ安かったんです、あの LCC にあるあるなんですけど、
うん、
航空券は安いんですよ。ただあのまあそれにプラスまあこれは当然なんですけど空港使用料っていうの、あの普通あのアナとかジャルとかを空港使用料って入った値段が、
うん、
あの売ってる値段なんですけど、
うんうんうん、
LCC っていうのはそれ入ってないんで、まあ空港使用料がプラスされ、
うん、
それにあの支払い手数料ってのがいいんですよ、
うん、
カード決済、
うん、
っていうか別に決済方法カード決済しかないのに、
うん、
絶対に支払い手数料っていうのが600円とか取られる、その片道ね、
うんうん、
だから1人多くだと1200円2人で2400円ぐらい取られるんですよ、
うん、
まあこれはねあの LCC 税っていうまあねあの、うん、言われてる みんながそういうふうに言ってるようなもんで絶対に取られるものなんですけど、
うん、
最初パッとこうね、安い値段なんです
けど、パッと見やすいけど、
そう、それをどんどん
クリ
ック、実はクリックしてクリックして支払いの、あの
クリック詐欺みたいな、
いや、まあ、クリック詐欺でもないんだけどあのクリックしていくとどんどん決済あの決定最終決済に行くまでにはどんどん値段が上がっていく、
結局ね
っていう感じなんですけどね、まあでもそれうまく、まあ、自分で、ね、例えば手荷物を預けたりするとまた千何百円取られたりとか、座席を指定すると500円とか1000円とか取られたりしたりと、それをまあ、はしょってはしょってはしょって、まあ、その途中にも脅しみたいなのあるんですよ。
脅し、
手荷物はね、
はあ、
手荷物は7キロ前しかダメですよとか、
うんうんうん、
あとその座席をね指定しないと、
うん、
お連れのお客さんと席が離れますよとかあなたそれでもいいんですかと、
そうね、
それでも安く
行きますかってね、
ね、
節約しますか、
節約しますかみたいなこと言われるんですけど、それをねもう身を、うん、なんていうのかな、こうなんていうのあれ、なんていうの、身を鬼にしてなんだっけ、
違う、
言うじゃん、なんとか言うじゃん、
なんだろうな、
なんだっけ忘れた、
何がいいんだろうな、も
ういい大丈夫と思いながら
心を鬼にして、
あ、心を鬼にして、そうそうそう、しながら。最後にまで進んで 最低の値段、
うんうんうん、
でもそれでもね、施設空港使用料とその手数料
っていうのは絶対払わないんですけど、
うん、まあそれ行きまして、
うんうんうん、
で2人で2万何千円だったかな、
うん、
で、飛行機取ったんでホテルも向こうでね、
うん、
いろいろ探して、
うん、
いや2人でね、あの素泊まりでいいから5000円ぐらいでないかなと、
うんうん、
まあ、いろいろ探して、まあ、その高松市内には結構ね、大手のスーパーホテルやったり、アパやったり、まあいろいろあるんですよ。
コン
フォートだっていろいろあって、でも結構高いですよ、今ね。もうやっぱりコロナ禍終わって。
そうね、みんながね、泊まり始めてるから。
そうだから結構一番。
足元見てるからね。
そうそう、まあね。まあそれが通常値段なんですけどね、
うんうんうん、
それぐらい取んないとホテルやっていけないんですけど、
まあね、
なかなかないんですが、その中に、
うん、
まあ一軒ね、
うん、
あの、1泊6000円ぐらいで泊まれるところを見つけたんで。
うん、
マギさんここでいいですかっつったら、まあいいよって感じなんで、うん、まあそこにしました。
どこでもいい、あまりこだわりないんで。
まあこだわりないけどね。
はい。
でまあホテルも予約取りましたと。
うんう
で、また高松、サヌキうどんを食べに行くってことで、行ってきました。
目的はサヌキうどん。
サヌキ。目的はサヌキうどんを食べること。
はい。
その一泊二日の弾丸。
うん。何杯食べれるかなってね。
本当だよね。
言ってましたけど。
まあね。
結構食べたんじゃない、よく食べたねって言われたよ。
わざわざね、東京っていうか関東から四国行くのに一泊二日で行く普通みたいなね、
そう
感じなんですけど、俺らはそれが、まあ
どこへでも、
マギラジ風というか、
近くても遠くても一泊二日、
一泊二日でね、まあ休みの値段取れないんでということで行きましたよ。でもまあ高松ね、で、ジェットスターもね、その飛行機、ちょっと伸びますけど、そのジェットスターに乗るときに、その、要は手荷物預けないんで、
リュックで
持ち込みのね、荷物だけなんで、1人7キロ、7キロまでなんですよ。
はい。
で、俺事前にね、その、スーツケースだと重いからリュックで行こうってこと で、
うん、
で、リュックの重さとかも、いや、必要最小限のものを入れて、リュックの重さを測るときに、こう、俺昔500円ぐらいで買った、ネットで500円ぐらいで買った、こう、荷物をこう、釣り上げて測る、こう、軽量機みたいな、スケールみたいなの持ってるんですよね。それで、こうやってグッと上げたんですよ。
うん、
そしたら、
うん、
要は何も、必要最小限のものを入れただけで、
うん、
もう、6.5 とか、もうギリギリ7キロとか、
だったね、
数値が 6.5 とかに出るんですよ。
う
わ、もうこんな重いんだと思って。
そう、
マギさんのリュックも背負ったらもう5キロとかで。
そう。
もう
ダメじゃんかって。
もうほとんどダメじゃんみたいな。で、まあマギさんね、向こうから帰ってくるのに、やっぱりお土産買いたいから、やっぱりちょっとでもっていうのは、からいやもうほとんど買えないけど、まあ、とりあえず行くしかないねっていう感じで、まあ、俺がその測ったね軽量のメモリをその、まあ、信じてというか、それで、マギさんも一生懸命荷物減らして
もう、そうそう、
なんか10グラム単位っていうかね、そうそう、何十グラム単位の荷物をはしょって、
そうそうそう、
一生懸命頑張ってなんとか
最量化粧水とか減らしたりとか、
スマホとかタブレット、ズボンのウエストに
巻いていけば
いい
から
ね。
そうそう、
そうそう、言いながら、まあ、ホテル入ったんですよ。
うん、
で、あ、ホテルじゃない、空港行ったんですよ ね。空港行って、その、ジェットスターのもと、まあ、今、全部スマホでチェックインできるんですけど、
うん、
スマホでチェックインしてあったんで、
うん、
で、チェックインは、そのまま素通り行ったところに、そこにね、荷物運ぶ計量機みたいなのがあって、
うん、
とりあえず乗せてみようよ、つって、
ねうん、
パッとそこに乗せたら、4キロ。
うん、
あれあれ全然軽いじゃん、これ何って言って、いや俺でも俺の
計量
機で測った時は6キロとかあったよな
っつって、それで分かったね、すぐ。
そうなんで、それで俺その計量機持って行ってたんで、それで一回測ったらやっぱり俺のは6キロとか示してて、だからマギさんが、それなんか
単位違う
んだよな、あ、本当だ、単位違う、なんか他の国の単位、
そうだね、
あれなんかボタンでこう切り替えれるんだよね、
いっぱい変えれたもんね、
そうだからいろいろワールドワイドの
便利だけど便利じゃなかった、
そう結局俺はキログラムで測らずになんか他のもので測ってて、
うん、そう
で、まあ2人で測ったら全然余裕の、俺も4キロだし、マゲさんも4キロで全然軽いじゃんって、
なんで
っていう、
持ってくればよかった、
俺のそういうスカタンをしてしまったのもありつつ、
うん、まあしょうがない、空港で気づいた、
空港ね、でまあ脅されてた座席が隣同士にならないかもよっていうのも、
うん、
ちゃんと隣同士になってたし、
隣同士じゃん、
え、そうだね、なってたね、
普通に隣同士
です、うん、でまあ
脅さないでよ、
本当だよねでまあ無事に空港、高松空港着いて、
はい、
高松空港からリムジンバス乗ってね、
はい、
高松駅の方、というか高松駅の前に、
はい、
あれですよ、俺、まあ、事前に調べてて、
うん、
マギさんにね、
うん、
栗林公園って結構いい、
良さげだよみたいな、ここ行こうよって言われて、
マギさんギラギラギラギラと栗林公園何それとかいう話で、ね、ギラギラギラ笑うの、どの何
かな、最初分かんなかったんだよ、
あ、
栗林公園ってそんな公園あったっけなと思ってそんな有名なら知ってそうなんだけどなと思って、
ね、
あ、はいはいはいはい、栗林公園ね、
まあ でもね、四国の人とか岡山とかその中国地方の人に したらもう笑い話かもしれないですけど、
そうなんですよ、
栗林って書いて栗林公園って読むんですよ。
そう、まあ、確かに読めないよね。
読めないよあれ、栗林
読めないよね。
で、まあその駅の方行く前に栗林、あ、栗林公園もあったんで、リムジンで栗林公園のところにおりましたよ。
はい。
で、まあ栗林公園の近くに、うんうん、一応あの行きたかったうどん屋が上原、うん、上原製麺店かな、はいはい、っていうのがあったんで、うんうん、まあ、そこにうどん食いに行きの、
うん、
一軒目9時半頃行ったんですけど、うん、一軒目からやられましたね。
上原屋本店ね。
上原屋本店か、
うんうんうん、
いやーもう腰もそうだし、うん、うどんの汁
だしね、
だしうまかったね。
ね、まあ一応16時間ぐらい空けて食べた最初のご飯っていうこともあり、うん、まあ美味しさひとしおだったのかもしれないです ね、
まあ、ね、
あと香川に降りた土地で初めて口にしたものっていうので、
はいはい
はい、まあ、いろんな感動とプラスされてたのかもしれない。
そうね、マリさんがね、そのサヌキあの丸亀とか食べてやっぱり本場の讃岐うどんって全然違うよって言ってたんですけど、
うんうん、
そのどう俺は違うのかが分からないというか説明できないじゃん、
うん、
マリさんもできないじゃん、そんなもっと腰があってとか言われても、
うん、
で、ね、東京にもそういうその要はわざわざ高松こっち香川まで行かなかったって、東京だってその讃岐うどん食べれるとかあるんじゃないの、ま
あね、いっぱいあるからね
っては言ってたんですけど、やっぱりでもほんまね、やっぱり食べたら違うよと、マギさんが腰が違うよって言ってたんで、
あとまあおつゆがね全然違うからね、だしが、
なんていうんだろう、んで、まあ讃岐うどんの向こうのお店っていうのは、うん、その普通のうどん店みたいな感じと、あとセルフで自分でそのうどんを茹でて、うん、温めて食べるところだと、
うん、まあ、製麺所が
麺だけをこう、うん、なんかこうさ分けてて、
まあ、食べたいなら食べれば的な感じの雰囲気で、
うん、そうそうそう、立ちうどん食べるんだとか、いろいろパターンがあるんですけど、うん、まあそのうどんの汁が、うん、その温めたやつが置いてあるんだよね。で自分でコップひねって、うん、その汁をこう、
そうそうそうそう、なんかドラム、大きなドラム缶の中に入ってて、そこをジャーって絞れば出てくるみたいな感じのところが多い。
そうそうそう。で、まあ俺、
まあ言えば飲み放題。
そうそうなんだよね。結局飲み、まあ本当あれダメなのかもしんないけど、俺もだから、うん、レジにいてたおそこじさんの目を
気にしながら、
でも俺がこうお茶を飲む。
うんうん、コップ
茶碗っていうのは何だっけ、
湯
飲みをね、
うん、
持ってそのうどんの汁をそわーって入れててもおじさん何も言えへんかったから、
うん、
だから、
まあ、別に
あ、いいんだと思った、その湯飲みで飲むそのうどんの汁がまあ、うん、やっぱりなんていうの、あれ四国ってあれなんだよね、あのなんだっけ、だしの何、いりこと、かその、
うん、
魚がやっぱり小魚とかそのがね、うんうんうんうん、やっぱり豊富に取れるっていうんで、うね、うん、もう本当だしが本当になんていうかな、もう今までちょっとこう魚が泳いでましたみたいなだし、だそう、ちょっと言い方おかしいな、なんていうの、魚のエキスが出てましたって、
まあしっかり出てる感じだよね。
出来たて出だし、うん、出たてみたいな感じ。
まあおかかっていうか、鰹節がベースでそこにいりことか入ってる感じだね。
鰹節ももう鰹も今まで泳いでましたみたいな感じのもう鮮度な、うん。
だから関東で飲む醤油メインの、あのスープではなくて、だしメインのスープ、
ね、
もう醤油なんて本当お気持ち程度入ってるぐらい、うん、かなっていう。
反応うどんだしは俺、うん、何杯でも飲めるあれ。
ペットボトルにって言ってたよね。
そう持って帰りたかったもん。
はいはいはい。でも本当熱中症とかさ、
あ、いいよね、塩分も入って
る、香川少ないんじゃないって思った。
そうだよ、
うどんだし飲んでれば、
あ、そうか、あのだし飲んでれば
ね、うん、
かもし
ん
ない、
塩分入ってるし、
そうだね、
でお魚のね栄養っていうか、そのだしが入ってるから、
で向こうの人って朝からうどん食べるんだよね、
うんうんうんうん、
でも、ね、朝からなんか DHA、
うんうん、そうそう
DHA、
うん、
あの
お魚のね、
青魚のね、うん、成分を取れば、
うん、
あの頭にいいっていうか体にいいっていう話なんで、
そうですね、
あ、ほんといいよね、
美味しいね、
美味しかった、で、まあ、いきなりもう最初から、うん、うわーよかった高松綺麗と思いながら、
うんうんうん、
で、なんだっけ、 栗林公園、
はい、
いや栗林公園すごい、ね、あの日本三大庭園っていうのは、うん、あの岡山の後楽園、
はい、
金沢か天禄園、
うん、はい、
水戸の偕楽園、
はい、
まあ3箇所とも俺ら、まあ、完全にその行き尽くしたわけじゃないけど一応まあ足は踏み入れましたよ。
はい、行きました。
いやもう栗林公園全然いいですね。
うん、あ抜群に良かったね。
良かったね、まあ、ね、戦国時代安土桃山時代から江戸時代にかけて、うんうんうん、その各藩の、
はい、
あ各藩か藩主とかそのがね、
うん、
競い合ってその自分の藩に庭園をみんな作りまくって、まあ、あれ競争だったよね、うんうん、いまいちね、いや、うん、いわゆるね、
うん、
みんながもうこぞって作った中のまあ、
うんうんうん、
あの高松藩かな、なんとか藩さ、うん、あそこら辺をまあ仕切ってた人がも作ったんですけど、
うん、
いや
すごいね、あれ作った、設計した庭師なのか、
ね、
それとも城主がこういうのがいいって言ったのか知らないけど、すごく作りがいいし、
ね、高松で川の氾濫がすごいあったんで、うん、1本なんか2本にメインの川が流れてた1本をね、
うん、
もう氾濫を収めるということで1本にまとめて、
うん、
あの1本の川をせき止めたところのその川のそのせき止めた場所がバーッとこう広大に広がってるところに、
うん、
その庭園を作ったらしいんですけど、
うんうんうん、
いやーあれは本当にあの高何ていうのか香川県に旅に行って、
うん、
栗林公園って、
うん、
なんか全然なんか、ね、うどんを食べに行くけど栗林公園行ったって話聞いたことなかったんですけど、
ああそっか、
いやあれはすごい、まあ400円かかりますけど
400円ぐらい安いじゃん、
全然そうだ、
ね、他だってさ他の三大庭園行こうと思ったら1000円とかさ、
あそう、
ね、いるじゃん、それにしてお安いのにめちゃめちゃ中の庭も木がさ、
そうだね、
すごく手入れされてて、うん、松好きな人は絶対行った方がいいと思う。
まあね、
立派ですよ。
藩主っていうかその辺をこう取り仕切ってた人、
うん、
ねえ、なんていうの、権力の塊みたいな人がさ、
うん、
まあね、その農民とかがいろいろ年貢とか取り立てて、要はねえ、その民のこう汗と血の、
うん、
ね、要は米とかを年貢さで、うん、一生懸命みんなが働いたやつがそこにそのつぎ込まれて、
は
あ
は
あ
は
あ、あんだけのこうリッチな庭園とか、
うん、
昔のその権力とか、
まあね、
だって俺らさ自分らのさ、うん、あの、ね、市民税でさ、
うん、
ね、松戸市があんな庭園作ると怒るで。お前だったらそれ税金払えへんわとか思うぐらいすごかったじゃん。
うん、
昔の人はさ、ね、そうやって お国のために年
貢を、他に楽しみなかったんじゃない？
まあまあそうだけどさ、だってさ藩主
の癒しがないっていうかさ、
藩主のためだけのさ、藩主が見るための滝をさ作ってさ、
人工で
ね、その滝の水を上に、
うん、
汲み上げるのも人力で、
うん、流す人がいた
ね、上に上げて流して滝を作ったりとかさ、
うん、
信じられないね、昔のそういうの、うん、まあでもそういうのがあったから今すごい俺らもそれ楽しませてもらえてるし、
うん、
まあ今ね日本がこうやって平和だからいう庭園とかもちゃんと維持管理されてる
という
か、
そうですね、
ね、
まあ、爆破されることなく、
そう守られてるのでね、
うん、
あるんですけど、
うん、
まあよかったね、
いいね、
うん、でまあ俺すごい高松すげえなと思ったのが、
うん、
高松って自転車、レンタル自転車が
20、うん、ハローサイクル、
え、
ハローサイクル、
そうハローサイクルっていうアプリで、
はい、
借りるんですけど、
うん、
まあ、ハローサイクルってアプリ自体は全国にね
あるんだよね、
レンタルサイクルあって、それをこう管理したり借りるためのその要はアプリでそのなんていうんだろうな、こう、まあ、元締めって言い方おかしいか、
うん、
なんかそういうやつなんですよね、
うん、
だからその全国にハローサイクルアプリ使って、ね、借りれるんですけど、
そうそう、
高松市が24時間200円というね
激安、
あ、
最激安、
大
全国最安。
最安。だって他のとこなんだけど、あの、
まあ、高かったよね。
他のとこはね、電動アシストが多いんですけど、
あの
30分150円とか、
うん、
もう 1日借りたら2000ぐらい取られるんですけど。
ね。だったらなんかバスのさ、1日乗車乗り放題の方がいいんじゃない？
そうだね。そうそうそう、思うけど。
同じぐらいの値段じゃん。
さ、だから自転車がそうやって24時間で、向こうの人に俺借りるときに、あの、自転車これ安いですな、安いですよねって言ったら、向こうの人すげえ、なんか、そっけないのね。
そう、感動伝えたかったのにね。
俺がすっげえ
感動と感謝を伝えたかったのに。
向こうの人もさ、そうでしょとかさ、まあね、関西っていうか四国なんで、乗ってく話乗ってきて盛り上がるかなと思ったら、
いや、関西って四国と大阪とは全然
違うけど、
まだね、
みたいな感じでね。あれと思って、反応薄っと思った。マギさんが、いや、これ何まあ、なってたんだっけ、なんか四国の人は、なんて
言って、あ、そうそう、ちょっと冷たいっていうか。
あの、経験上四国の人は、あんまり、
うん、そんなにこう、熱量高くないよって。
冷たいよ、みたいな。
そう、だからこっちがハイテンションで向かっても、そっけないから気にしないでって言いましたけど。
そうなんだね、四国。初めて知ったけど。
そうそう。そうなんですね。
四国の人って冷たい。
大阪の人ってさ、みんなこう、なんか、ハイテンションで言ったらハイテンションで返してくれるじゃん。まあ、それより、なんか、さらにこう、かぶさるぐらいに返してくれるじゃん。四国はね、難しいよ。
難しいんだ。
うん。
そう、初めてその四国の文化するんで、その話聞いたらなんか四国の人みんななんか冷たく感じてくれる
じゃん。静かでしょ？
静かなんだね。
うん、
ね、
そう。静かなの。
何、瀬戸内の海の、
サザン、
なんていうの、なぎみたいな。
なぎのような、そうね。
そうなんかね、四国の人そうなんかね。
大体そうですね。
まあ、俺も感動したけど、感動伝えてる感じが薄い。まあでも自転車だよね。
ね、
ただこの自転車があったおかげで、
うん、
うどん回った回った。
やっぱりね、うどん屋さんがさ、そういうポツポツあるから、まあ、公共機関を使うより自転車の方が便利だよね。
そうだね。あとまあね、あのレンタカー借りてっていうのもあると思うんですけど、レンタカーでもやっぱり駐車場がね、
そうね。
限られたりするし。
そうそう。そんなに大きい駐車場を用意しているうどん屋さんってないしね。みんなちっちゃくやってるから。
ね、家族経営みたいな感じなんで、
ね。そうなんだよね。
まあ、ただね、胃袋は1個しかないんで、その日だけ2個3個増やせるわけじゃないんでね。
そうなんですよ。
増えないというか。
でも頑張ったよね。
そう。
1日目3軒。
2軒目3、まあそうだ、1日3軒もあったけども、
来まし
たね、もう腹いっぱいで。
パンパン
で、
ね。
で、多分ね。
うんうん。
あれ、やっぱ讃岐うどんも、今この、いろいろいろんなものが、小麦粉やの値段が上がってるから、多分あれ、うどんだけ、食べても、多分利益あれあんまり上がんないんだろうね。で、俺らさ、でもさ、うどんを食べたいじゃん。だから、その、うどんだけ、それももうもちろん小、まあ普通の言う波なんだけど、うどん小だけっていうのは、酢うどんみたいなね、を、頼んだら店員が、それだけ、みたいな。いや、わかるよね。やっぱりさ、結局、それに対して天ぷらとか、そういう、やっぱり他のトッピングを、ちゃんとがっつり食べてもらわないと、お店的には売り上げが上がんっていうか、儲かんない
よ的な。まあ、そうだけど、でも、観光客は、大体うどんだけですよ。
いやいや、んなことないよ。みんなやっぱり食べてたよ。
いや、回るための人は、うどんしか食べないよ。
だから、今はその回るだけの人は多分、店にとっちゃあんまり美味しくないんだろうね。
ああ、まあね。
だってさ、あれだけのうどんでさ、だしもあんだけ作って店構えしてさ、一杯300円とかのさ、うどんさ、いくら出たってさ。
でもね、300円なんでね、私が回った時なんか200円とかさ。
あ、ちょっともちろん安かった。
あ、
だいぶ上がったのかな。
そうそう。
でもそれでもまあね、だから、もうなんかすごい、なんていうんだろうな。まあ、うどんもそうだけども、天ぷらとか、あとはそのうどんのその食べ方とかもいろいろバリエーションが。
ね、ちょっとイカゲソとか一回食べたかったけども、お腹パンパンで食べれなかった。めちゃめちゃ大きいんですよ。
そうだよね。まあ、天ぷらも全然、安いっていうか、
美味しいし、
美味しいと思うんですけど。でも、3軒回って、で、まあね、あとね、これ知られてないんですけど、高松って、商店街の、 長さが日本一なんですよね、うん、あの大阪に天神橋筋商店街っていうのが確か 2.6 キロかな、うん、っていうのがあるんですけど、うん、高松市の商店街、うん、まあ、あの商店街はまっすぐじゃないんですけど、うん、まあ、何々筋何々筋って分かれてるんですけど、うんうんうんうん、それを全部足すと、うん、あるいは商店街です、アーケード、うん、に屋根のある、はいはいはい、雨でも濡れないアーケードが、うんうん、全部足すと 2.7 キロあって、うん、これ日本一なんですよ、うん、で、まあね、そんな日本一のアーケードちょっと見てみたいな、まあ、自転車もあるんでね、うん、まあ、行こうよってバーって回ったんですけど、
うん、
まあね、まあ今の日本のアーケードといえばみたいな。
まあそうね。
なかなか
全部が全部空いてるわけじゃない
し。なかなかのシャッター街でしたけどね。
うん、
まあでもそのやっぱり高松のそのあちょっとまあよくその地方都市のあるあるなんですけど、駅前はしゃびれてて、駅前なんもなくて、うん、ちょっと離れたところに歓楽街や繁華街あるっていう感じなんで、
うんうんうん、
まあ高松もそれ同じような感じで、駅前よりも駅前から歩いて15分ぐらい行ったところに、
うん、
アーケード街の中心的なところがあって、
はいはいはい、
そこにルイ・ヴィトンだったり。
ね、なんか全然ここにみたいな。
ここにみたいな感じあった
よ
ね。
ここにあるみたいな、びっくりしましたよ。
ね、まあまあとりあえず俺もアーケードから全部制覇はしたんで、
うんうん、
まあ、何も見ることはほとんど見るとかほとんどなかったんですけど、面白そうな店はあんまりなかったんですけど、
ね、うん、
岡山とかね一見て面白い店あったんだけどね、
まあそう、
うん、そうそうそう、まあでもアーケードだし、まあまあ、
楽しかったね。
そうでまあ、うん、2日目もね、
うん、
うどん屋2軒行ったのかな、
行きましたね。
ね、でまあ2軒目に行ったうどん屋が、
うん、
あんまり載ってないんだよね、あのパンフレットとか。
あ、
載ってないんだけど、マギさんが Google マップでたまたま見つけたところが、
はい、手打ち一本まさやさん。
まさやさん、
うん、
なんか、老舗のうどん屋で修行した若い兄ちゃんがやってる店なんですけど、いやここは麺がね、
うん、
細いのに、
あんなに、まあ、他に比べたらね、そうそう、細いんだけど、細麺ではないけど、
細麺ないけどね、
うん、
ただ腰が半端なかったし、
すごかった
なかったね、まあ、2軒目3軒目4軒目も行ったんですけど、まあそれなりというか、
うん、
まあ、こんなもんみたいな感じだったんですけど、
まあ、もちろん腰もあって、ね、関東のよりは腰あったし、ね、ただなんか出汁がちょっと濃いめだったりとか、
ちょっとね、
なんとなくには何魚が強すぎてちょっとって言ったりとか、
ね、
いろいろあったけど、うん、もうすべて麺も出汁も良かったのはこの一番最後に食べた
そうだね、
まさやさんが良くて、もうこれ以上はないよって言って、
そうだね、
もう食べない方がいいって言ってここでストップしたんですよね。そうね、
これ以上点数下げる
って言ったとこ行った
の。
だからもういい記憶で止めようっていうことで、
高松駅前のメリケン屋とかあったんですけど、
うんうんうん、
もう行かないっていうので、
そう
一度目ね、
はい、
うん、
最高でしたね。
そうで、まあね、いろいろ自転車あったんで、
うん、
北、なんでか北港、北港、
うん、
なんかその高松の駅からすぐにね、
うん、
海なんですよね、
うんうん、
でフェリー乗り場とかあったりとかして、うんうん、すごい海がすぐ見れて、
はい、
凪のね、
うん、もう
静かな海が見れるところとか、あと、
はい、あと散歩と高松とか行って、
そう、波がないから、
うん、
海の防波堤もすごい低いんだよね。
ああ、そうね、
だからすごいいい感じで、だから土浦のなんか、
うん、
湖の横の、なんか。
ああ、湖チックだよね。
そう、港っていうか、ね、そう、全体的にね。
そうそうそう。
すごい、だから景色も良かったし。
そうですよ。
そうね、まあ古いね、倉庫をこう、おしゃれな店にしてるとかあったんですけど、
ま
あ
俺ら
そ
ういう、ね、
ちょっと古いところをリノベーションしておしゃれにしてるような、そういう、カフェとか、ショップはあんまり興味ないんで、
うん、
サクッと。
用事がないんで。
そうそう、見て。
うん。
誰だね、シンボルタワー。
サンポート高松でしょ？
サンポート、シンボルタワー高松じゃないの？
サンポート高、サンポート高松って、まあ、場所。
あ、そうなの、30階、29階か。
うん、29階。
29階の、うん、そういうタワーがあって、
うん、
で、もともとそこってレストランが入ってて、
うん、
そこ上にも上がっても展望台はないので、
うんうんうん、
エレベーターフロアからちょっと見るだけですよって言ってたんですけど、
うん、
まあいいか悪いか、
うん、
上のレストランが閉店してて、その場所が展望室になってんだよね。
ね、
そこからの、ま、景色もまた良くて、
うん、
最高でしたね。
良かったね。
うん、あとはあれ 俺らがよく行くっていうか、あの県庁巡り、
うんうん、
香川県庁、
はいはいはい、
香川県庁もね、
うん、
あるんですけど、高野市内に、
うん、
そこの、ね、上の展望室もね、
うんうん、
中の、まあ、もちろん無料ですよ、
なかなかの無料ですよ、
なかなかの景色
が良かったですね、
うん、よかったね、
うん、あとあれじゃん、あのトラ兄がずっと前に見つけた石も、
石
そこで出会ったんでしょ、あ、
三回とね、
うん、キーンってなる。
その話はちょっともうやっぱ時間がね、そろそろもうステレオ配信できなくなっちゃうんで。
そうね、もう30分過ぎて。
いや、本当に良かったです。一泊二日でめっちゃ楽しめました、高松。
ね
え、はい。まあ、またちょっとまた今度喋りましょう。時間がもう、はいはい、あれなんで。
ギリギリなんで。
ギリなんで。はい。じゃあ今週はこの辺で。すげえケツカチン。お相手は。
マギーと。
トラリーでした。ご愛聴。
感謝です。